出エジプト記の8章16節から19節までです。出エジプト記8章16節から19節。主はモーセに仰せられた。アロンに言え、あなたの杖を差し伸ばして地の塵を打て。そうすればそれはエジプトの全土でブヨとなろう。そこで彼らはそのように行った。アロンは手を差し伸ばして杖で地の塵を打った。するとブヨは人や獣についた。地の塵は皆エジプト全土でブヨとなった。呪法師たちもブヨを出そうと彼らの秘術を使って同じようにしたができなかった。ブヨは人や獣についた。そこで呪法師たちはパロに、これは神の指ですと言った。しかしパロの心は固くなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主の言われた通りである。アーメン。エジプトに下った第三の災いはブヨによる災いです。このブヨ、ヘブライ語ではケーンと言いまして、これはしっかりと付着するもの、掴んで離さないようなことを意味してしまして、英語の訳の聖書ではしらみ、あるいは、ブヨというのは人にくっついて、でそれで噛むようなそういう虫ですね。カとも訳せます。人に付着して、でそれで人の血を吸うものですね。でモーセたちが、この地の塵を打ったらそれはブヨになるであろう、主が仰せられました。でそれでこの災いを、この3つ目の災いとして神様が下すんですけども、地の塵を、このエジプトの地の塵を打つことによって、その塵がですね、大群のシラミ、あるいは大群のブヨ、とにかく具体的な虫は、分からないですけども、しかしそれが人にひっついてですね、噛んで血を吸うっていうのはかなり嫌な災いですね。でこれはブヨは人や獣にひっついたと書いてあります。このエジプトという国はですね、ことさら清潔感を第一にします。で昔の歴史家のヘロドトスというこの歴史家によりますと、このエジプトの祭司たち、ちなみにエジプトの国はですね、大体なんか映画とか見ると古代エジプトは頭の毛とか体の毛を剃っているのを目にすると思うんですけども、大体エジプトの人々はそうでした。特に清潔であることを第一としまして、ヘロドトスによりますと、ことにこのエジプトの祭司たちは、もう3日おきに体の毛を、剃っていたと。というのはその体の内から、変な虫が、湧かないようにするためだって、いうふうに言っているほどでした。ところがですね、このブヨという虫がエジプト中に、しかも人だけでなく獣にまでくっついて、でそれで、人々を苦しめる。しかもこの呪法師たちにもこのブヨがによって噛まれてしまう。これはかなりエジプトに、ことさらこのエジプトの呪法師たちにとっては、屈辱的な災いでした。で呪法師たちもですね、このブヨを出そうとして彼らの秘術を使ったんですけども、しかし同じようにすることはできませんでした。そして彼ら自身がですね、 認めるんです。これは神の指によるものですと。そういうふうにパロに申し上げるんですかけれども、しかしパロはですね、それを聞き入れませんでした。心を固くなにして、この受講師たちがこれはもう自分たちの神々の手には負えない、まことの神の仕業であるとパロに忠告するんですが、しかしパロの心はそれよりもはるかに高慢で高くそびえ立っており、それを拒否して、たとえどの神であろうとも私は私の行きたい道を進むんだと言って、それを退けて、それをのけてしまいました。これは高慢なものがすることは、結局はですね、パロにとって神は何でもよかった、とにかく自分の好きなことをしたかったんです。自分の思いを遂げること、それをしたかった。人を認めたくなかったんです。モーセとアロンの神を認めたくなかったんですね。この、エジプトの受講師たち、彼らはモーセとアロンと同じことをいつもしようとしておりましたけれども、今回もう同じことをすることはできませんでした。彼らの名前は、この受講師たちは第二手元の手紙を読みますと、ヤンネとヤンブレという名前があったようです。第二手元の3章の5節から9節までをお読みします。第二手元の3章の5節から9節。見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。こういう人々の中には家々に入り込み、愚かな女たちをたぶらかしている者がいます。その女たちはさまざまな情欲に引き回されて罪に罪を重ね、いつも学んではいるが、いつになっても真理を知ることのできない者たちです。またこういう人々は、ちょうどヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように真理に逆らうのです。彼らは知性の腐った信仰の失格者です。でも彼らはもうこれ以上に進むことができません。彼らの愚かさは、あの二人の場合のように全ての人にはっきりわかるからです。アメン。ここでパウロがテモテに送っている手紙の中では、こういう人々というのは、終わりの日に人々は自分を愛する者や金を愛する者、大言壮語をする者などと、そういう人たちが現れて心を傲慢にして人々を惑わせして、しかもですね、経験を装ってですね、で何のために経験を装うか、まあ、経験というのは普通神様に対してへりくだった心、正しい心を信じる心を持つことですけれども、しかしその経験のふりをするのは何のためか、それは結局自分自身に人々を引き寄せるためです。そういう人はちょうどこのヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように真理に逆らうんです。しかもケチな理由で、どういうケチな理由かというと、自分のためです。パロの前でいつでも自分が知者でありたい、世の王の前にいつでも自分がですね、神よりもむしろ自分たちの秘術、自分たちの力、自分たちのパフォーマンスの方を目にしてほしいから、だから神の預言者と同じようなことをしてアピールしたいんですね。そういう人は、エジプトの時代でも、またこのパウロがテモテに手紙を書いた時代においても、現代においてもいるんですね。あの偉大な預言者の真似をしてみよう、偉大なあの先生の 真似をしてあの先生について私も有名になろう。そうやって人々をですね、真理に導くのではなく、むしろ真理に逆らっているんです。でも彼らはこの手紙に書いてある通り、彼らもこれ以上に進むことはできない。そして彼らの愚かさ、あのヤンネとヤンブレのように全ての人の前にはっきり分かるんです。この出エジプトの時代、モーセに逆らったこの二人の呪術師たちは、彼らの愚かさはこうして人々の目の前で明らかにされました。しかしパロはですね、そんなことはどうでもよかった。結局パロは自分が神だったわけですね。自分に対して自分の思いを遂げることが第一だったんです。さてこの呪法師たちは、これは神の指ですと認めました。神の指となると思いつくのがあのダニエル書ですね。あのベルシャツァル王のが傲慢になって、父ネブカデネザルの忠告を聞かずに、誠の神を恐れることはせず、自分が王様になった途端にですね、その神殿の聖なる器とか器物を、それを用いて宴会のどんちゃん騒ぎに用いて、その高級の女たちにもそれで酒を振る舞って飲ませたりしました。そしたら神の指が現れて、このベルシャツァル王の壁に、あのメネメネテケルウパルシンという言葉を書きました。数えられたんです。測られたんです。目方が足りなかった。そして分割されるんです。メディアとペルシアに、王国はその後分割されることになってしまいました。神の指が現れると世の愚かさを明らかにします。傲慢なものを打ち砕きます。しかしイエス様は、後の時代ですね、イエス様はそのイエス様の指で地の塵に、地面に指で書かれました。何を書いたのかその時は分かりません。しかしその時はどういう状況だったかというと、パリサイ派の人たちが一人の女を捕らえて、会員の現場で捕らえて引きずり出して、イエス様の前にその女を出して、この女は会員の現場で捕らえられた。モーセの律法ではこういう女は石で打つように言われている。ところでイエス様、あなたはどう言われるか。でその時イエス様は地面にしゃがんで、指で塵に文字を書いておられました。何を書いておられたかは分かりません。しかしその時イエス様が言われたのは、あなた方のうちで罪のない者がこの女に先に石を投げなさい、という言葉でした。誰一人それに石を投げることはできませんでした。イエス様は人のそういう裁く思いそのものを裁かれたんです。イエス様のその指によって人の愚かさが憐れみによって明らかにされた。憐れみによって裁きに打ち勝ったんです。イエス様は、私たちは神の指によって私たちの所在が明らかにされるとき、とても公の面前に立てるものではありません。私たちはですね、このパリサイ派の人たちのように人の罪をあげつらって、そして、裁きにかけようとするんですけども、しかしイエス様がご自身が明らかにされたのは、人の中に罪があること、人は神の指による光によっては明らかにされるのであれば誰も立ち得ることができないということです。 ベルシャツァル王は神の指によって裁かれ、またこのヤンネとヤンブレもこの神の指の技によって自らの愚かさが明らかにされました。私たちはですね、神の指が現れた時は見舞いにへり下るべきなんです。もはや神の指が現れているのであれば、神の国はすでに私たちのところに来ているんです。それを知るべきなんです。イエス様はですね、ルカの福音書の11章の方で、悪霊、推しの悪霊を追い出された時、ある者たちはイエス様は悪霊の頭ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのだという者がおりました。イエス様は彼らに対して言われました。ルカの11章17節以降です。イエスは彼らの心を見抜いて言われた。どんな国でも内輪の目をしたりしたら、あれすられ家にしても内輪で争えば潰れます。サタンももし仲間割れしたのであるあれば、どうしてサタンの国が立ち行くことができましょう。それなのにあなた方は、私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出していると言います。もし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の仲間は誰によって追い出すのですか。だからあなた方の仲間があなた方を裁く人となるのです。しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、神の国はあなた方に来ているのです。神の指によって悪霊どもを追い出しているのであれば、神の国はもうすでに来ているとイエス様はおっしゃいました。このパリサイ派の人たちは悪霊の頭ベルゼブルによって追い出しているのだとあざけりましたけども、彼らも一緒ですね。ヤンネとヤンブレのように試練に逆らって、そして手前勝手なことでその神の技を説明しようと、自分たちもにとってはそんなものは、このイエス様の技は、神様の御業は大したものではないということを論証しようとするんですが、しかしその愚かさは彼らに対して明らかにされるんです。イエス様がこの時神の指によって悪霊ども追い出しているのであれば、もう神の国は間近に来ていると言いました。モーセがパロのところに来て、神の指によってこの災いを下しているということが、もうこのエジプトの呪法師たちでさえ認めたんです。神の指は、神の国はエジプトにもうこの時来ていたんです。しかしそれをパロは頑なにして認めませんでした。パロは結局のところ、さらなる災いに次ぐ災いによって打たれ、苦しめられることになってしまいます。私たちはこうであってはなりませんね。神の指による噂が皆さんの上に訪れているのを見たのであれば、皆さんは心を固くなにするのではなく、神の国が来たということを恐れて、そして信仰を持って神様のその御言葉を受け入れるべきなんです。どうか皆さんはパロのようではなく、イエス様を受け入れる人たちのようにして、心をへり下って神の指が現れたのを見たのであれば、神様に心を開いて、皆さん自身の心の扉を開いて神様を受け入れて、そして従順し服従していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたの御業は誠に神の指による技です。あなたは悪しき者を追い出し、悪霊を追い出す権威のあるお方、病を追い出す権威のあるお方、そ それと同時に悪しき者どもの土地の塵を打って、それをブヨに変えて、その異国の神々を打たれたお方、むしろ恥辱を与えられたお方です。それは誰の目にも明らかなほどに力ある御業である。エジプトの呪法師たちでさえ認めましたが、しかしパロは認めませんでした。自分を神とする者はエジプトの神であろうと、イスラエルの神であろうと、恐れることなく顔面を固くなにしてそれを拒みます。しかしそのような者たちは災いに次ぐ災いに襲われることになります。今主よ、私たちには神の指が現れたのであれば、神の御業を間近に見たのであれば、心をへり下らせ、あなたに対して心の扉を開いて受け入れて、従順し服従することによって災いではなく幸いを得て、呪いではなく祝福を得る生徒たちでありますように。この新しい一日、主よ、私たちがへり下った心によってその幸いを得る私たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。